ふさわしいものと題して榎本先生より説教いただきます。
おはようございます。昨日はお祈りございましたように認知症のことについて、皆さんで学ぶ機会が与えられました。だんだん年寄ってくると、脳がこう退化していくというか細胞がこう減っていくということをお聞きしたんですけども中でもですね、それ減っていくのは仕方ないんだけども、残っている細胞というかその使い方が問題なんだということを、教えられたような気がします。同じようにですね、客観的にこう、認知症の症状、細胞がこう空洞になったりいろいろしても残っている細胞がこう活性化するというか、人がその声かけてくれたり、あるいはどういう出会いをするかということの中で変わってくる。で、一人のご婦人がその若い頃から俳句をずっとなさっていたそうですが、その方が認知症になられて、もう辛くて辛くて何にも物言わなくなってしまった。手紙も書かなくなった。何もしなくなったんで、中島先生がその方に俳句を作ったらどうですかって言われたそうです。俳句なんか作る気力もない。その方に俳句を作ったらどうですかって、しばらく黙って考えててですね、俳句の俳の字が分かんない、忘れた。人偏に非という字書く俳句の俳ですね、その字を忘れた。国文化を出ておられるご婦人だそうですか。漢字なんかよくよく知っておられた方が、しかも俳句を一生懸命されてた方が、俳の字がわからない。そしてですね、そうって言って、それでしばらくしてたら、その人がひらがなでこんな句を作られたそうです。それは、年吹いて俳句の俳の字探しより、年吹いて俳句の俳の字探しより。で、これを聞いてですね、先生はびっくりした。で、書いてる字を見せていただいたんですが、薄い字でですね、でも白仮名ですごく綺麗な字でした。年吹いてというのは年がいってっていうことです。年がいって俳句の俳の字を探しより、それを先生は俳の字を忘れよりでなくて探しよりっていうのがすごい、こういう言われたんですね。探しより、もう忘れてしまったわでなくて、はいってどうやったかな、そう思い返してみる。で、それがその方を活性化する。別に細胞が増えるわけでも何でもないんだけども、そのことでぐっと顔色が変わってくる。いや、そういうもんなんだなと思いました。年老いるのは仕方ない。でも私は思うんですが、年を重ねてきてもですね、このマイナスばっかりじゃないような気がするんです。こう進歩することもあると思うんです。年いってきて私が30代40代だ、元気な時ですよね。元気な年からもう30年も40年も経っています。でも30代と40代の時と私の今の時と比べたら、体も能力もいろんな面でもう劣っていること確かです。これからも劣っていくばかりでしょう、おそらくね。しかし30代40代の時の自分と今の自分と比べたら、自慢じゃないけど私今の方がええと思ってるんです。そういう部分があると思うんです。 まだまだ、それは衰えていくんですよ。衰えてるんですよ、実際能力的にも。でも新しい何かがやっぱり私たちが出会ったりしている、できなくなっている自分とも出会っている。で、今日読んでいただきましたコリント信徒への手紙の5章ですが、この前にですね、こういう言葉が4章の18節に、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。有名なパウロの言葉です。見えないものに目を注ぐ。この見えないものに目を注ぐっていうのは、これは本当の本質を見るということに通ずると思うんです。何も 見えるものに目をつぶってですね、現実から目をそらして、もう逃げて 逃避するという意味じゃない。その現実の見えないところの本当のものを見るということです。それは年寄ってきてから発見することじゃないでしょうか。そういうことがあるんじゃないでしょうか。世阿弥という人が、老後初心はするべからずと言った。老後ですよ、もう70になってからですよ。初心はするべからずというのは、それは二十歳代のことを思い出せっていう意味じゃないんです。二十歳代の気持ちになったり、二十歳代の能力を持てっていうことじゃないんです。そんなん全然違うんです。70、80になった時に初めて出会うこと、初めて発見すること、それしかできないことがある。それが初心なんです。老後初心はするべからず。見えないこと、ああ私はあれもない、これもない、これもなくした、あれもなくした、あの人と比べてこんなに劣ったっていうことがいっぱいやってくる。しかしなんでやなと思うけども、実はその底にとっても大事な初心のような初々しいものがある。そのことがパウロがキリストに出会って発見したこと、キリストのゆえにその見える現実の中に見えない真理を見るのです。現実を見ないのではなくて、やがて来る約束、キリストの約束、復活、その現実を見て、そしてその目を通して今の私を見ることなんです。キリスト教信仰を誤解していないでしょうか。信仰というのは精神的な世界にのみ限られるべきことであり、この世の具体的なことについては関係させないようにしていないでしょうか。その方が賢いから。具体的な問題、社会の出来事や自分の仕事のことなどについては、課題や矛盾が大きければ大きいほど、それらはこの世の事柄であって、信仰とは関係ない世界のことだというふうにする誤解であります。信仰を精神的な心の世界にだけ固定し限定すると、合理的になり矛盾なく理解できるからです。まあこれを二元論なんて言いますね。精神的な霊的な世界はこっちで、具体的なことはこっちで分ける。で、具体的なことは悪いことなんだ。霊的なことを、精神的なことは聖なることで、聖なることはいいけども、具体的なことはもうこの世で終わるんだ。そういうふうに分けることです。しかしパウロはそういうふうに分けるんじゃなくてですね、 分けるんではなくて、その上に切るという言い方をしていますけれども、私たちが信仰を持つのは、そういう精神的なこと、あるいは具体的なことを分離して、霊的なこと、精神的なことだけ、そういったことだけの部分で信仰を理解するのではない。信仰の世界に具体的な事柄を持ち込むと、矛盾や対立が起きて収拾がつかなくなる。それが予想される。そのために信仰に具体的なことを持ち込むことを次元の低いことのように考える神学もあります。私札幌にいるときですね、こういう話、選挙委員長という役を私持ってたんですけども、教会で一番大事なことは何だろうかって考えたんです。ほいで私はよろず相談所っていう看板をかけましょうっていう、そういう提案をしたんです。教会の前によろず相談所、そうするといろんな相談に来てくれるやろうって言ったんです。そしたら本当にほとんどの人にバカにされました。バカにされました。何言ってんだ、そんな看板に偽りありだよ、相談に来てちゃんと乗れるのかい、200万円借金してもう夜逃げしようと思ってんです、そんな人が来たらどうするんですか、何もないじゃないですか。北海道新聞の方がこう言います。私の北海道新聞にはそういう夜通し相談所っていうのがあって、そして弁護士さんやら何やらみんなその抱えてるんです。でそれで夜通し相談できるのに教会の牧師さん何ができるんですか。そう言われたもんだから、みんなそうやと、もっともだとバカなことを言うなさんな、教会でそんな看板かけたってない。そしたらもう随分話私と続いてるやなと思う、親しい人やなと思う人も、そったらバカなことをしないでよっていうから、何嫌がんねやなと思ったんです。それで結局それはボツになったんですが、私は抵抗して自分の教会によろず相談っていう、こう彫刻でガンガンな木を掘ってですね、看板かけました。200万円の相談なんて来ないわね、来たらどうすんのって聞かれたから、来たらかい、来たらお前金ないやろって、来たらそれはしゃあないわな、来たら祈らんかい、祈りましょうって言ったらいいんじゃないかい、これは教会やないかい、教会にその200万円くれなんて来ないかもしれんけど、祈らんかい。そしたら私は夜逃げしてきた人がいました。私家族本当にそれは必死になってやりましたけど、助かったかどうか知らないけども、物置にいっぱい荷物置いてあって、次の日逃げるっちゅうから、よしうちの物置に入れとけ、いっぱい置いてさっと逃げないとすすきのに嫁さん売られるんだ言って、そういうようなことも しました。でも大したことできなかったかなと思うんですけども、そのよろず相談所っていうのを掲げてですね、誰来るかなと思ってじーっと待ってたんですよ。そしたらね、誰も来ないんで、そりゃ来ないわなと。そしたら教会の桜小路さんっていうおじさんがひょこっとやってきて、先生誰も相談に来ないのかい言うから、来ないわってどらしたなって言ってたら、わしこの頃説教ができなくて困ってんやわ、先生無理しなさんな、無理しなさんな、年に3回ぐらいいい説教したらええんだ、毎回ええ説教なんてしな、無理しなさんな言われ、そうかそんなもんかいう話で、その日は終わってしまったんです。よろず相談してもたんわしやったなって言うて、でね、相談に乗るっていうことをすると本当に実力ないから困っちゃうんですよ。だから困っちゃうから、みんなやっぱり抽象的なことでみんなこう 解決しようとするんです。で、教会でそんなことするなとか、そうなるんです。その方が合理的だから。しかしね、そういう問題や貧しさを経験しないから、我々は本気になって信仰を問題にしたいんじゃないでしょうか。200万円どうしてくれ言ったら、本当にそのことをお祈りする教会になりたいなと私は思うんです。信仰が相対化され、権威を失うということは、相対的なことを問題にしたら間違いも起こすし、迷惑もかける、混乱も生ずる。ただ権威がなくなる。しかしですね、信仰というのは、私たちの持っている信仰というのは具体的でなかったらダメだと思います。病気をしました、家が火事になりました、大変な目に遭ってます、神様、イエス様、お祈りしてください、こう言わないでどうするんですか。そういうことはもう問題にしない。これはこの世の問題だから、この世のことで解決しましょう。大変なこと起こってきたから教会はちょっと休みます。それが信仰だったら、私たちの信仰は何なのでしょうか。どんな小さなことでもですね、やっぱり信仰の問題にしていく、具体化していく、それが信仰告白なんです。信仰告白なんです。小さなことであり、卑怯なことであり、恥ずかしいことであれ、それを本当に祈り問題にし、泣き、そして共に担い合っていくのが信仰告白なんです。小さいことの中にこそ神の御心を尋ね、具体的にどうしたらいいかを本当に決心していくのが信仰です。そうでなければですね、本当に神様の御業、神様がここにおられるということを私たちは信じることなんかできないでしょう。ただ思うだけだったり、ただ聞くだけでしかなくなる、サロンのような信仰になるでしょう。具体的なことに取り組むと混乱や矛盾を経験するのは、それは信仰のせいではないんです。自分のせいなんです。ある人が言ってました。もう若い頃熱心に熱心にこの聖光教会、私は若い頃してた、そして最近ですね、教会来なくなった、なんでお前教会来なくなったのよって言ったら、もうキリスト教はええとか言って、キリスト教はもうええわとか言って、あんな熱心だったらなんでええって言ってんの。それは自分が本気になって神様の問題を自分の課題とし、神様に従っていったのか、自分の都合でいろんな行き詰まりや失敗をしたことを信仰のせいにしていないだろうか。自分の腹やその思いを神のものにしようとするから起きるんです。具体的なことを神のようにすることを偶像礼拝と言います。具体的なこと、神様がこう言われましたと、神様がこう言われましたからこれが正しいですと言ったら、そんな神様言ったわけじゃないのに、それで具体的なこととなります。それはしかし偶像礼拝なんです。神様に具体的に聞き、それに従おうとする、それは信仰なんです。その両者はよく混同されがちですけれども、全く違うことです。私たちの世界にある精神的なことも、具体的なことも、教会の中で起こっていることも、教会の外で行っていることも、キリスト教社と違う世界において起きていることも、すべて神様の計画の中にあり、 何一つ関係ないものはないのであります。私たちの生活、不安に包まれています。家族のこと、経済のこと、健康のこと、将来のこと、人間関係のこと、不安なことはつきません。その不安を取り除こうとして悩み苦しむのですけれども、なかなか目的は果たせません。一つの課題が解決し進めば、また新しい大きな悩みが、課題が波のように押し寄せてきます。こんな悩みがなくなれば教会にも行きましょうという気にもなるかもしれませんが、そういうところにはですね、信仰は生まれないんです。信仰を持つとこの悩みがなくなるか、ある時アルコール中毒の人がこう言いました。私に相談して、毎日毎日アルコール中毒なんです。そして教会の前うろうろうろしてるんです。それで暇やから、私も暇やから、ちょっと来て、牧師、信仰を持ったらアル中治るか、言うから、それ治るかって言われても困ったなと思って、治るって言ったんですよね。そしたら、うまかっと書いて、酒やめたら治るって言ってきたんです。そしたらもう一番嫌な顔してましたな。酒やめたら治る、当たり前のこのバカって思ったんでしょう。またおっかさんに毎日毎日そんなことばっかり言われてるの、またこんなところで当たり前のこと嫌がってと思ったんだ。ものすごく嫌な顔して、キャイッって出て行きました、そのおじさん。だから具体的なことを本当に大変ですよね。で、そういう具体的なものをこう突き当たるんですけども、どう解決したらいいかいうことをもう本当に手を焼いてしまいます。でも私たちはですね、その中でこの空想の世界に逃げ込むんじゃなくて、やっぱりね、もう一度私の現実を見よう、神様が共にいてくれるからという信仰に立つときにですね、もう一度その現実に帰れるんではないでしょうか。それが見えないものに目を注ぐということです。神様はそしてその力を与えてくださいます。信仰を持つとこの世の苦難の上に神の平安を着るとパウロは言います。その悩みに勝利する、私たちは最終的には信仰で、信仰者もそうでない者も等しく肉体の死を迎えますが、それで全てが消えるのでなく、神の命に包まれる、それが信仰であり救いであります。その救いに入るには、ただ神様の憐れみによるしかないのです。キリストの十字架によって招かれる最も尊ばれるべきこの救いでありますか。そのことを今日の聖書の箇所でパウロは、私たちをこのようにふさわしいものとしてくださったのは神ですと書いています。とんでもないものが最も尊ばれるものとされた、資格のないものがふさわしいものとされた、ここに神様の不思議がある。使徒パウロはこの地上の住処を幕屋と言い、天にある永遠の住処を建物、永遠の建物と言っています。この世での生活は仮の住まいであり、やがて滅びゆくけれども、キリスト者にとっては神の約束の住処がしっかりしていて、そこにこそ本当の住まいがあるというのです。今仮の住まいに生きながら天の建物に住むことが できる、それを信じる。だから今この大変な状況の中にあってしっかりと生きていくことができるというのです。この世の悩みに飽き暮れして混乱の大変な時に余計なことを言うなと叱られるかもしれません。お前のようなものは全くふさわしくないのだ、あさって来いと叱られるかもしれません。しかしそれは客観的であり正しい判断かもしれません。しかしここに大きな現実があるのです。それは何かというと、イエス・キリストがおられるということです。私たちはこの本当にふさわしくない私でありながら、ふさわしいものとされたんだ。そのことによって新たな出来事、新たな現実があるんだ。旧約聖書にホセア書というのがありますが、ホセアの妻はゴメルと言います。でゴメルは子供を産むんですが、その子供にルハマと名付けます。これは哀れまねない子という意味です。すなわち不倫の子供ですから哀れまねない子で、もう一人また子供がどこの男かわからない人の子供を産むんです。その子供にロアンミと名付けます。それは私の民でないものという名です。しかし神様はそのゴメルに対して本当の愛を注げ、ホセアに言うんです。もう病気になってボロボロになってですね、男に捨てられて子供と3人本当にボロボロになっている時に、そのゴメルを新妻のように迎えなさい。そしてその子供たちに憐れみの子ルハマ、安美、我が民と名付けなさいと言われました。ホセア書は愛の書簡です。新しい契約、新しい神の祝福、その神様がおられるということなんです。そのことを通して私たちはこのふさわしくないものがふさわしいものにされたんだ、そういう目でですね、私たちの現実をもう一度見直そう、またそこに帰っていこう、そこにキリストがおられるから、パウロは言うのです。見えないものに目を注ぐ、そしてそこから逃げようとするんじゃなくて、そこにまた帰っていく。キリストの証人としてこの地上での生活を送るということです。私たちがキリストによってふさわしいものとされたことを本当の力として、現実の大変な中にもう一度祈りつつ帰っていきたいのだと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは大変弱く、全く無知であり、的外れであり、ふさわしくないものであるにもかかわらず、イエス・キリストは私たちを我が民、憐れみの子として招き育んでくださることを感謝いたします。どうぞその神様に目を向けて、キリストの贖いに心を留めて、我々のこの大変な現実にしっかりと生きていくものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。